堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りしています。三条さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
4週目の今日は、人はなぜダイエットに失敗するのかと題して伺ってまいりたいと思いますけれどもダイエットで冬に陥りがちな失敗っていうのはどんなことがありますでしょうか。
1月って言いますと、年末年始超えました、暴飲暴食しちゃって体重が増えちゃった、やばいっていうので、ダイエットしなきゃっていうふうにこう思って、何か特別なダイエット法を試してみたりとか、食事を抜いたりして無理なダイエットになるとリバウンドにつながるなどが考えられるかなというふうに思いますので、そういった無理な食生活ではなくて、普通の日常に戻すということを意識していただくという点で良いんじゃないかなというふうに思います。
瞬間風速は吹くんですでもすぐ過ぎ去ってしまうんです。
ねえ、そうなんですよね。まあ2月ぐらいまでに元に戻れば良いかなっていう感覚で食事をとっていただくっていうぐらいで良いんじゃないかと思います。
あ、太っちゃった、痩せなきゃ。これが冬の失敗ということになってくるんですかね。
は
い、
ですかね。
いわゆる停滞期っていうのにはどう対処すべきなんでしょうか。
停滞期がなんで起きるかっていうことを考えると、体がその状態に慣れるまでに少し時間がかかるんですよね。体を守るためにその変化した体を少し馴染ませないといけない。それがいわゆるダイエットの停滞期というふうになります。体重が変動しないなどありますけれども、その時期食事を減らすだとか、過度に運動するということもせず、その時やっている食事を淡々と続けていただければ、また体が必要であれば体重はまた落ちてくれますので、その期間に焦る必要は全くないと思います。
一時期すごい流行りましたけれども、糖質制限ダイエットって、はい、これはどうお考えですか？
短期間で体重は減りますけれども、長期的に1年とかという単位で見ると、そんなに体重減ってないんですね、糖質制限って。リバウンドする方がほとんどなので、1年ぐらいで見た時にダイエット全然成功してないっていうことになるんで、糖質を抜いている期間、それからまたいきなり食べ始めるというと、インスリンの分泌がすごく乱れた状態になるので、太りやすくなってしまってるんですね、体が。なので、あまり糖質制限はおすすめしない。
いやね、糖質って言うとね、すぐご飯、白米が思い浮かぶんですけれども、はい、ご飯ってね、食物繊維、タンパク質も入ってるんですよ。で、これである程度賄えてます。タンパク質、握り拳で 3g、はい。っていう風に言われた時に、あ、ご飯食べないっていうことは、そういうのも全然取れなくなるんだなと思って。
そうなんですよね。なので、ご飯を抜くイコール糖質制限ってイメージしがちなんですけれど、他の栄養素も含んでいますので、それが取れなくなるっていうと、おかずだけで その以外の栄養素を賄って、特にエネルギーを満たすっていうのが非常に難しい糖質を食べないとですね。うん、っていうと、筋肉を分解してエネルギーに変えてどうにか生きているっていう状態になる可能性がありますので、糖質は抜かない。ただ、すごく食べ過ぎてますという場合は、減らすというよりも適量に戻す、制限ではなくて適量にすると。
考え方ですね。食べ過ぎてたから減らしなさいじゃなくて適量に戻すんだよ、はい、あなたにとって必要な量はこれだけですよって言われるとまたちょっと考えが、は
い、そうですよね、うん、
違ってきますね。あと脂肪というのは悪と考えていいですか？
脂肪について考えるときに2つに分けないとまず誤解を生じやすいかなということで、まず食事からの脂質、脂肪摂取の話と体脂肪という体についている脂肪について、この2つ分けてまず考えていただきたいんですけれど、まず食事からの脂質ですね。なんで脂質が栄養素として挙げられているかというと、必要な栄養素だからということになりますので、悪いのではなくて、これも適量であれば必要な栄養素であるということ。脂質に対してポジティブに取れるように考えるポイントとしては、脳も結構な油でできてますし、脂質でできてますし、女性ホルモンであったり男性ホルモンって言ったホルモンは脂質がメインになってますので、これを取らないと体を調整するホルモンというのが作れませんので、必要ですねというのが、食べないといけないかなというふうに思っていただける理由なのかなと思います。あとですね、脂質が少ない食事を行っている方は便秘になりやすいっていうことと、私の見ている感覚なんですが、油取らない方、お肌がすごく乾燥している方が多いなって思います。特に年齢を重ねている方なので、食事からの脂質もちろん取りすぎは良くないですけれど、適度に取るっていうことで前向きに捉えていただきたいと思います。それからもう一つですね、体脂肪についてですけれど、体脂肪って大きく二つの役割があります。一つがエネルギーの貯蔵です。いざとなった時にエネルギーになるために脂質、脂肪として体に蓄えていますので、アスリートのように体脂肪率数パーセントみたいな必要は全くなくて、逆に 20% ぐらい女性であれば必要ということで、極端に減らしすぎるのはあまり良くないというふうに考えています。それから体の中で生み出した熱ですね、体温を保持するのが脂肪の役割でありますので、寒い冬それなりに脂肪がついていないと生み出している熱を維持することができない、寒さを感じやすい、風邪ひきやすいということにもつながりますので、体脂肪も大事なものなんだなというふうに認識いただければと思います。
あと、たくさん水を飲むといいとかっていう、これはどうですか？
飲む必要はないと思います。飲んだからといって痩せるわけではありません。逆に大量に飲みすぎることで消化不良につながったりですとか、食事の量が減ってしまうことによって必要な栄養素っていうのが取れなくなってしまう可能性があるので、飲み物からはだいたい 1.2 リットルぐらい最低飲む、500ミリリットルのペットボトルであれば2本強飲めれば良いというふうに思います。水分って食事からも取れますので、それこそご飯の 60% って水分なんですよね。そんなにガバガバ水を飲む必要はありません。
太りやすい体質という言い訳にどうアドバイス、はい、私水飲んでも太るんです。
基本的に私は太りやすい体質ですっておっしゃる方のその言葉はあまりそのままは信じないようにしています。もちろん遺伝的に太りやすい体質だとかそういったことはあるかとは思うんですけど、意外と食べてないと思って無意識のうちに食べているっていうことがよくあるんですね。なのでこの改善方法としては、一つが食事写真を撮っていただくっていうのを行っていただきます、うん、これは自己認識をしっかり持つっていうところで、私がその食事を見てああだこうだ言うというわけではなく、まず自分が客観的にカメラを通して見たときに食事がどのくらい撮れてるのか、彩りの話もありましたけれども、意外とカメラの起動回数が多いなっていうふうに、これ飲み物も入りますので、意外と私口にしてるかも、本当に食べてないのっていう確認をいただけるといいのかなというのが一つ。あともう一点が、排便とかですね、尿とか、あとむくみの有無っていうところで、ちゃんとお通じが出ているのかとか、むくんでいるのかどうかっていうところで、もし便通が悪ければ やはり便通の改善を優先的に改善していくっていうのが良いかなということで、そのあたりをアドバイスするようにしています。
写真を撮る、確かにそうですね。先ほど油って脂肪っていうのが話に出たわけですけれども、はい、食用の油というものに対して質のいい油とか悪い油とかいろいろあるんですけれど、この食用油に対する誤解、どんなことが？
例えばこの油であれば太らないとかいうものがあったりしますけど、油は1グラムあたり9キロカロリーですので、それはもう変わらない。取れば取るだけ痩せるとかっていうことはありえません。
何かを売りましょうとか、はい、使いましょうっていう情報っていうのは、企業も力を入れられることがあるので、はい、わーって広がるんですよね。
そうですね。それこそやはりメディアもキャッチなことになりますので、こういろんなところで広がっていきやすいんですけれど、うん、結局続かなければ意味がないですし、それが本当に自分にとって必要かどうかっていう、まあ情報の精査っていうのも必要になってきますので、油に関して言えば、そんなに取りすぎないっていうのが一番。どうしても日常の生活では油が多くなりがちですので、取りすぎないように気をつけるっていうぐらいでいいんじゃないかなとは思います。あとは、できるだけ酸化させないようにするっていうのが重要ですかね。大容量のが安かったからといって、なかなか使い切れないっていう状態ですと、これ特に液体状の油であれば酸化してってしまいますので、その劣化した油ってあまり体に良くないと言われてますので、2、3ヶ月の間に使える容量を買って使い切るっていう、あとは暗所に暗いところにですね、保存をしておくっていうのが意外と重要なことかなと思います。
最後に、はい、今週も冬に食べながら痩せるおすすめのレシピというのを紹介していただけますでしょうか。
はい、今週はですね、胃腸に優しいレシピをご紹介しようと思いまして、お家にある卵と豆腐のふわふわ味噌汁ですね。絹こし豆腐 200g ですね。これは3個ぐらいセットになっているパックの、まあ、2個ぐらい使っていただくようなイメージで 200g にしています。それから卵2個。これは溶いといてください。使う野菜は水菜1束です。3センチ幅ぐらいに切っておきます。それからとろみのあるなめこを1袋。で、これにお水を 800ml。それからだしパックを入れていただいて、卵以外、まあ、ちょっと水菜も後からの方が良いかなと思うんですが、うん、卵となので水菜は除いた具材をだしとともに煮て、味噌を溶いて、最後ですね、少し沸騰させて、溶き卵をふわっと。で、最後、水菜をふわっと入れて、余熱で加熱するだけで、色が綺麗につくかと思いますので、お試しいただければと思います。
ぜひ、お試しいただければと思います。卵2個、絹ごし 200g、3パックの、ちっちゃいの2つと、はい、覚えましょう。そして、水菜1束というのと、なめっこ。ちょっとトロトロとした感じですね。喉、はい、越しもいいかもしれません。ありがとうございました。今週のゲストは、管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その1、骨の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズでは、パーソナル化サプリメントにおいて、各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。骨の健康のために必要なトッピング機能性成分についてです。骨密度を健康に保って骨を強化させ、骨粗鬆症にならない丈夫な骨を作るためのパーソナル化サプリメントの成分を以下に紹介します。一つ目はアルファオリゴ糖でベースサプリメントに配合します。二つ目はマヌカハニーアルファオリゴパウダー、MAP と言います。プレミアムベースサプリメントに配合されています。三つ目は、コエンザミ Q10 のガンマオリゴ糖包摂体で、 全項目に対して有効な推奨トッピング成分です。骨密度が同年齢の平均値と比較して低く、骨量が減少し、骨粗鬆症予備群として診断された方々、5名を対象にした吸収型コエンザミ Q10 包摂体とビタミン C の併用サプリメントによる骨密度上昇作用の5名の検証データを紹介しています。ここでは一例のみを紹介しておきます。吸収型コエンザミ Q10 包摂体を 150mg、コエンザミ Q10 含量としては 30mg と、ビタミン C を 150mg 含むサプリメントを骨量が同年代比較で 83% の NK さん、79歳の女性に毎日摂取してもらい、摂取前と4ヶ月後の骨密度を評価しました。その結果、骨密度の上昇が確認され、同年代比較で 94% まで回復していました。4つ目は、Rα リポ酸のガンマオリゴ糖包摂体で、コエンザミ Q10 と同様に、全項目へ効果のある推奨トッピング成分です。圧迫骨折は糖化によるコラーゲンの悪玉過強が原因です。その悪玉過強を防ぐためには、糖代謝作用を持つ Rα リポ酸の包摂体が有効です。5つ目は、水酸化イソフラボンのガンマオリゴ糖包摂体です。女性ホルモンの減少による骨粗鬆症予防のためには、水酸化イソフラボンの包摂体が有効です。イソフラボンサプリメントも数多くありますが、その中でも発酵させた水酸化イソフラボンは最も高い抗糖化作用と抗酸化作用があり、骨粗鬆症予防効果のみならず、美肌効果としてたるみ防止、張り改善効果、脳機能改善効果、さらには脱毛予防と育毛効果が知られています。パーソナル化サプリメントのトッピング素材としては、環状オリゴ糖で吸収性を高めた包摂体が利用できます。6つ目は、ビタミン D のガンマオリゴ糖包摂体です。ビタミン D は、骨の健康のためのビタミンとして広く知られていますが、最近の疫学調査結果から、ビタミン D 不足者と欠乏者の割合は、男性が 72.5% で、女性は 88% にも達しており、ほとんどの方がビタミン D は不足、あるいは欠乏しています。ビタミン D 不足は骨粗鬆症だけではなくて、免疫力の低下や進行がん、心血管疾患の発症といった様々な病気の原因となっています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めた小佐野のナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。